こんばんは、はじめまして。せーの、アルティメット翻訳アメコミアラメアラレです。
この番組では毎週一冊の翻訳されたアメコミを取り上げて、その内容を紹介していきたいと思います。
はい、はい、ということで、記念すべき第1回の、はい、今回は、スパイダーマンを取り上げていきたいと思います。
はい、
まあ、我らがスパイダーマン、うん、マイルズ・モラレスが、
はい、
アース616のスパイダーマン、うんうん、ピーター・パーカーっていうスパイダーマンがいるんですけども、ほうほうほう、このスパイダーマンと出会うと、そういったお話です。
はい、スパイダーマン2人でスパイダーメンということで、
はい、いうことで
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。あー、うん、もうこんなもんでいいですかね。まあ、アルティメットユニバースというものがありまして、
はいはい、
そこのスパイダーマンは、うんうん、まあ、いろいろあってマイルス・モラレス君がね、うんうん、今担当しているということになりまして、はい、このアルティメットユニバースの、スパイダーマンと、まあ、アース616、いわゆる静止と呼ばれる、うんうん、世界のスパイダーマン、ピーター・パーカーが初めて出会うお話、それがこのスパイダーマンですね。
なんとなくこの2人コンビというか、まあ、顔を合わせる機会意外と多いイメージあったんで、
はい、
まあ、初回以降こんな感じだったんだっていう驚きのある作品でしたね。
う
ん
う
ん、
そうですね、特にマイルズ・モラレス君はあの映画、うんうん、アニメ映画のね、スパイダーバースでも主役を張っていた、
ので、あ、確かに、
まあ、そこそこ知名度もあるんじゃないかと思いますし、
うんうん、
我々がこれまで、扱ってきた作品の中では、チャンピオンズ、
うんうんうんうん、
でもね、メンバーの一人でしたしね。
確かに確かに、
うん、そういう意味で、まあ、そんな彼の初616との出会いをですね、やってるっていう感じですね。アルティメットユニバースですよ。
はい、
まず
はね、うん、
名前はなんとなく、
名前アルティメットスパイダーマンで知ってるぐらいかな、
うん、はいはいはい、
スパイダーマン以外のアルティメットユニバースのことは正直は何も知らないかも。
ああ、そうかそうか。まあ、アルティメットユニバースってつうのはですね、
うんうん、
2000年
ほうほう
2001年だっけなぐらいに、やっぱりこうちょっとさ、ほら、あの新規読者取り込まねば
はいはいはいはい
いうアメコミね、この連載が長く続くとある、
超長々連載のせいで、
うん、やつあるじゃないですか、うんうん、問題点が、
うんうん、
で各社ね、設定を一気にリセットしたりとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろ苦労してるわけなんだけど、
うんうんうん、
もうその新規読者向けのユニバース作ったらっていう。
はあ、なるほどね。
これがアルティメットユニバースですね、
うんうんうん、
なんでもうアース616は616だと、これはもう長年追ってる人、
はいはいはい、
このまま見続けてくれよと。
お、うん、原稿シリーズとして、
原稿シリーズとして、でも、まあ、新規読者、今から始まる新しいユニバースがあるよと、
はあはあはあ、
これがアルティメットユニバースですよ、
うんうんうん、
まあ、当然アルティメットユニバースが気になる既存の読者もいるでしょうしね、うん、ということで、まあ、アルティメットスパイダーマンという形で始めたわけですよ。
私これ読んでびっくりしたのが、うん、そのアルティメットユニバースにもピーター・パーカーのスパイダーマン普通にいたんだっていうのが普通に驚きでしたね。
あの、実は確か新潮社だったと思うんだけど、
うん、はんはん、
このアルティメットスパイダーマンも
ほうほう、
翻訳されてましたね。
そうなんだ、うん、
で、ただあのその通りなんですよ、
うんうん、
ピーター・パーカーが主役で、
はいはい、
まあ、いろいろ設定こう新しくしてはいたんだけど、
ほうほう、
まあ、なんつうんだろうな、焼き直し、
ああああああ
みたいになっちゃうんですよね、どうしてもね、
はいはいはいはい、
だってアルティメットユニバースのスパイダーマン、アルティメットユニバースのグリーンゴブリン、アルティメットユニバースのなんとかとかってやってったらさ、
ああああ、
それはなんとなく焼き直しっぽくな
っちゃう、まあ、616ありきのキャラにどうしたってなって寄ってっちゃうもんね。
そうそうそうそう、というわけで、ほうほう、まあ、なんかいろいろあったんだけど、
ああ
新鮮見ねえから、
ああ
交代だと、
ああ
主人公交代、
いいね、
激アツの展開ですよね。で、だからデス・オブ・スパイダーマン、
あ、デス・オブ・スパイダーマンはアルティメット・ユニバースの話だったのか。
そういうこと、そういうこと。
あ、なんかタイトルは聞いたことあったんだけど、
あのアルティメット・ユニバースにおけるピーター・パーカーの死を、
はあ、
まあ、描いたわけですよね。
なるほどね、
うん、
はあ、すごいな、やっぱ新規読者開拓のためには確かにもう主人公そのものを交代させた方がいっそいいっていう考え方もあるもんね。
そうで、まあ、そして晴れて、うんうん、まあ、マイルズ・モラレス君が、
はいはい、
亡きピーター・パーカーの後新スパイダーマンとして活躍し始めて、
お
ー、で、まあ、そのマイルズ・モラレス君の登場とともに、
はいはいはい、
アルティメット・ユニバースが、
うんうん、
まあ、アース616から解き放たれたみたいなもんですよね。
そうだね、
も
う
独自路線として
展開でもできますもんね、
うんうん、
616に遠慮せずに。
そう、 というね、そういうまあ歴史的経緯があるわけなんですね。
はいはいはい、
あのそれにですね、アルティメットユニバースはやっぱりこうちょっとなんつうんだろう、新しくしようと、
うんうんうん、
いう形で、なんつうんだろうな、まあやっぱその従来のマーベルユニバースとの差別化っていうのもあって、
うんうんうん、
ちょっとリアリティ寄せというか、
へ
え、うん、正直言うとなんつうんだろうな、なんか、
うん、
ひねくれてるというか、
ほうほうほうほうほう、
露悪的というか、
へえ、
というのも、
うんうん、
あの皆さんご存知、
うん、
マーク・ミラー、
マーク・ミラー、はいはい、
があのいわゆるアベンジャーズ、
ほうほう、
アルティメットユニバースではアベンジャーズはアルティメッツって呼ばれてるんですけど、
うんうんうん、
のなんつうの、ライター担当してて、
うん、
例えば普通にハルク暴走して人殺しちゃうし、
はあ、はあはあはあはあ、
まあこれは実は静止世界もそうなんだけど、
うんうん、
あのジャイアントマンというかアントマンは DV 夫だし、
はいはい、
キャプテンアメリカは、まあ、黒人差別すごいし、あのほら価値観がアップデートされてないから
なるほど、当時の価値観のまま効率化にされていたから、
そうそうそ
う、うわ、
あとソウはヒッピーで、なんかこうカルト的な崇められ方してるしみたいな
あ、ちょっと面白そうだけど、確かに露悪的な感じはするね。
そうそうそう、あのマーク・ミラーらしいひねくれがある感じするでしょ。そういう世界なんですよね。
へえ、
ただやっぱあのそういう現代的な味付け、
うんうん、
ちょっとリアリティに寄せた味付けっていうのは、あのマーベル・シネマティック・ユニバースにもめっちゃ影響を与えてて、
ほうほうほう、
例えばアース616のニック・フューリーって、
うんうん、
白人だよね。
あ、
本来は、
うんうんうん、
ただアルティメットユニバースの、ま、ニック・フューリーは、まあ、黒人で、う
んうん、はいはい、
で映画化したらさ、サミュエル・ L ・ジャクソンがさ、
そうね、めちゃくちゃ寄せてましたよね、う
ん、黒人のね、
うんうん、
ニック・フューリーになったんだけど、まあ、それが人気出たかなんだか知らんが、
うんうん、
アース616のニック・フューリーも、
うん、
実は2代目子供は、うんうんうん、黒人っていうか肌が黒い、
ほうほうほうほう、
だからアース616のニック・フューリーも黒くなった。
ほー、なるほどね、うん、じゃあ新しく作られたアルティメットユニバースだけど、うん、それが、逆に本家の方の616にも影響を与えたりとか、
そうね、
そういうことが起きてるんだ、
うん、アルティメットユニバースのニック・フューリーが映画に影響を与えて、
うんうんうん、
で映画がまたその
616
にいろんな多元宇宙に影響っていうことじゃねえかな。
なるほどね。
今回もお話の中でさ、
うんうん、
僕の知ってるニック・フューリーは白人だ、それは残念だなっていうシーンありましたよね。
あったあったあった、
うん、まあそれはそういうことを言ってるわけですね。
なるほど、そういうことなのか、
うん、まあアルティメットユニバース、
うん、
結構、まあ、これはこれで面白いと思うんで、
うんうんうん、
ちょっと今翻訳されてるのってアルティメットくらいしかないかな。
あんま読めないんだ。
さっき言った新潮社からは、うんうん、アルティメットスパイダーマンと、あとアルティメット X メンも翻訳されてたと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと古いんで、
ほうほうほう、
今から手に入れようと思うと少し苦労するかもしれないですね。
へー、
うん、ということでね、今日はそんな、まあ、今回のお話は、
うんうん、
そのあえらいことにさ、
はい、
そのアース616、
うん、
いわゆる我々のよく知る静止世界と、
うんうん、
アルティメットユニバース、
うんうん、
ずっと交流しなかったんですよ。
うん、あ、そうそう、それちょっとこれ読んでてもびっくりしたわ。
ね、あ、そうそう、今回解説にさ、
うん、
結構アルティメットユニバースの歴史
細かに
書いてくれてるけど、まあ守ってたんだよね、その不可侵条約を。
これ混ぜちゃったらね、確かにそれ負けるよね、アルティメットユニバース、うん、おそらく。
ああ。
格的にもやっぱり。
どう
だろう。黒人差別主義者のキャプテンアメリカの方がキャラ勝っちゃったらなんかやばい感じするもんね。
そうね。あの、初めてキャップがニック・フューリーと出会うときに、
うんうん、
その、黒人の司令官なんかいるわけねえだろっつって。
やべえ。
マーク・ミラーっぽいよな。大丈夫なのかな、そういうこと言って。
やべえ、すげえな。
まあ、とかってあったりして、
うんうん、
ね、だからあアルティメッツもいつかやりましょうね。
ちょっと面白そうな気がしてきた、う
ん、好きなんじゃないひねくれ者同士。
そうね、やっぱりシニカルなのいいよね。
気が合うかもしれない。あの結構熱いんですよアルティメッツ。
ほうほうほう。
あのアルティメッツ2も翻訳されてるんですけど、2はより熱いんですけど、
わすごい。
私はなんかちょっともううんざりしちゃったっていうかふってなっちゃうんだけど、あの 今回のお話読んで、うんうん、あれアルティメットユニバースいいなと思って、
うんうんうん、
ちょっとまた読みたくなったんで、
確かに
ぜひラジオでもやりましょう。
やっていきましょう。
今回のお話は、うん、あのアース616のスパイダーマン、
はい、
ピーター・パーカーが、まあ、アルティメットユニバースに行くっていうお話なんだけど、
うんうんうん、
あのえあれ今回のお話何年の作品だっけ。
解説によれば2012年ですね。
あ、2012年か、うんうん、だからこの頃はアース616とアルティメットユニバースは完全に別々の世界で、うんうんうん、ほぼ交流はなかったんだけど、
なるほど。
あの2015年にシークレットウォーズっていうイベントがあって、
ほ
う
ほ
う、あのこれがさ、インカージョンって、おう、えインカージョン知ってるでしょ。
インカージョン、うん、見たっけなんかで
インカージョンは、うんうん、あの宇宙同士がこうぶつかり合って消滅しちゃうっていう現象のことで、
はいはいはい、
MCU でもなんかインカージョンが起きてんだって確かドクターストレンジの映画で、
あ、言ってたね、うん、言ってた気がする。あ、なんか宇宙滅びるたことがあったみたいな話だったもんね。
名前だけ出てきた、
うんうんうんうん、
そのインカージョンっていうその異なる平行宇宙同士がぶつかって消滅しちゃう現象があって、
はいはいはい、
でシークレットウォーズっていうのはそのインカージョン現象の、まあ、終着点っていうか、
う
んうんうん、解決編なんだけど、
うーん、なるほど。
まあ、それによってですね、おいおい、まあ、異世界同士がこう融合して一つになるんですよ、
うんうんうん、
でその時にマイルズ・モラレス君は、まあ、なんやかんやいわゆる静止世界に来ることになった。
ほうほうほうほうほうほう。
で以降はだから静止世界の住人としてチャンピオンズとか、
はいはいはい、
そういうのに出てくるようになるんだよね。
確かにチャンピオンズだとなんか僕は前昔の世界をなくしてるんだみたいなセリフがあったような気がする、
うん、あったっけ
あれスパイダーメン別のだっけなんかでモラレス君のセリフ
でもまあそういうこと、そういうこと、
そうですね、かつての友人を全部なくしたんだ、うん、みたいな。
だからアルティメットユニバースはもう消滅しちゃって、うんうんうん、インカージョン現象でね。
なるほどなるほど。
でマイルス君は多分人気あったんでしょうね、黒人のスパイダーマン、
うんうんうん、
ね、いいよね。
いや受けるよね、
うん、結構引きあると思うんで。そういうわけでまあ静止世界にやってきたってことなんですが、
うんうんうん、
このねシークレットウォーズ、
はいはい、
いわゆるインカージョンによってさまざまな平行世界がぶつかって一つになるお話なんだけど、
うんうんうん、
あの MCU の今後の先の展開の中に、
うんうんうん、
シークレットウォーズ用意されてましたね。
あ、あのスケジュールで、
スケジュールに、
あ、もうタイトルで出てたん
だ。タイトルで出てましたシークレットウォーズ。
へー。
だからおそらくですね、まあ、今回の今やってるフェーズ4から始まる物語は、はいはい、マルチバースサーガって呼ばれてますんで、
ほうほうほう、
締めはこれですねきっとね。
インカージョン、
インカージョン、
わあ、リセット、
リセット。
はあ、
特にさ今さ、うん、マーベル映画権利関係結構散らばってんじゃないですか。
そうね、いろんなとこでいろんな作品出てるよね、
うん、あの過去にやってた X-Men とか、
はいはい、
Netflix 系のドラマの人たちとか、
うんうん、
いろいろいるけど、もうこれがもうどんどんあれですよ、
融合してい
って、融合してって、
はあ、
あの僕らのっていうアニメ知ってる？
ああ知ってる知ってる。
あんな感じで
ジアースが戦うやつでしょ。
そうそうそうそう。あんな感じで平行世界同士のどの世界が、
ああそうね、あの漫画はその多元宇宙が増えすぎたから、ああそれぞれの宇宙を代表する巨大ロボを作って、ああそれとして戦わせるって話だったもんね。
そうそうそうそう。
じゃあ各宇宙のアベンジャーズたちが、
そう、
あるいはディフェンダーズたちが戦って
でのもあるかもしれないよ。
ああちょっと面白そうだね。
でしょ。あの一応ね、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスでは、
うんうん、
いましたもんね、あの向こうの世界のアベンジャーズ的ヒーローチームが。
ああいたいた、
ね、こんなノリで。で実はもう MCU 世界って、うんうん、インカージョン起きてんじゃねえかなと思うんですよね。
へ
え、と言いますと、この前さ、
うんうん、
シーハルクの最新話見た？
5話。あ、まだ見てないわ。
あ、5話か、うん、ネタバレしていい？
お願いします。
あのシーハルクが、
はいはい、
その変身してもいいようなスーツを作ってもらうんですよ。
あーはーはーは
ー。でその超人製専門のスーツ屋さんみたいなところで、
お、いいね、
あのこれ原作にも設定あるんだけど、
ほんほんほん、
あのなんつう、ヴィランにもヒーローにもコスチューム作るんだよ。
ああいいね。
ただお客様のことは絶対秘密だし、
いい、ね、
あの そのお店はもう不可侵というか、その非戦地区なんですよ。
ああ宿敵とあっても戦っちゃいけないと。
そうそうそう、もうそういう素晴らしい設定の
素晴らしい、
まあ、ってなところで、
うんうん、
あのおい、なんだこれ出しっぱなしにしてちゃんとしまっとけって言っただろうって言って、あのお店の人がコスチュームをしまうシーンがあるんだけど、
めっちゃありそうめっちゃありそう、うん、
そこで映ったのがあの黄色い デアデビルのコスチュームだった。
はあ、はあはあはは
あ、ほら、あの、デアデビルね、うんうん、初期は黒ずくめのなんかもうただの、あの、覆面みたいな感じだったけど、うんうんうん、黄色の衣装があって赤の衣装になるじゃん。
はいはいはい。
その初期の。
かつてのデアデビルの衣装が出てきたと。
で、デアデビルはネットフリックスのドラマでしたよね。
うんうんうん。
キングピンも、あの、MCU に出てきたけど、彼も、あの、ネットフリックス版と同じ役者だったよね。
はいはいはいはい。
だからもうすでにネットフリックス版は MCU にこう
入り込みつつある。
入り込みつつある。融合しつつあるんですよ。
やっぱり、ドラマ版のロケでやっていたように、うん、やっぱ性なさだっけ、新生時間軸が
新生時間軸
壊れ始めているということですね。
そう。もう融合はすでに始まってますよ。
面白いね。ちゃんと伏線になってるんだ。
多分これを自覚的に扱うのがこれから先の展開じゃないかな。
ってことはどっかの瞬間で誰かのキャラクターがなんか最近この世界おかしいぞって気づく瞬間があるんだ。
そう
なんか平行宇宙融合しつつあるぞ。
あれアベンジャーズなんていたっけみたいな。ね、
いいね、
うん、あのワンダービジョンでもさ、うんうんうん、クイックシルバーがさ、
はいはいはい、
あの MCU のクイックシルバーじゃなくて、うんうん、X-Men のクイックシルバーの役者さんだったりとかさ
ちょろっと出てきてるね。
そうそういうのあんじゃん。
確かにちょっともったいない使い方だったななんて言われ使い方だったなんて言われてたけど、うん、いや今後の展開の逆に伏線だった可能性もね。
そう大いにありますよ。
別に一回死んで終わりなわけないしね。
もうその辺はねいくらでもやりようはあります
から。やりようはありますからね、うん、ああじゃあもうどんどんねやっぱ MCU アメコミ感高まってきますね。
そう
かつて批判されたエピソードが後々、うん、語り直しによってより面白く料理されていく。
これやっぱアメコミ読んでる時の楽しさの一つですもんね、
うんうんうん、
あのエピソードこういう風に扱うんかいっていう。
スパイダーマンのクローンがこんな扱われ方を
そうっていうのもね。
ああいいね。その集大成としてシークレットウォーズがあるんじゃないかと、
うん、あるんじゃないかと。
へえ。
まあデッドプールなんかもさ、
うんうんうん、
あれも、まあ、マーベル映画ですけど MCU じゃないじゃないですか、
う
ん
う
ん。
ああそうだね、そうだね、うん、
あの辺もね合流したっていいですし、
まあ、メタキャラだからね言及はしてたけど、うんまあ、実際には会社も違うわけだもんね。
そう
あじゃあもしかしたら次はモービウスが、
うん、あソニーズスパイダーマンユニバースの人たちもね
出てくるかもしれない。
だって普通にあのノーウェイホームに出てきてましたもんね。
そうだね、
うんうんうん、そうだからその辺のねダイナミクスが
今後起こってくるのではないかと。
映画でも来るんじゃないかなっていうふうにねちょっと思ってますよ。
なるほど。
このスパイダーメンというお話、はい、まあ普通にねニューヨークの街でなんだいつものように自警活動を行ってるスパイダーマンなんですけど、うん、から始まるんですけど、
はいはい、
なんかスパイダーマンね人気ないっていうかせっかく強盗をさ捕らえたのにさ
そうね
警察に銃向けられてね手を挙げろとか言われてかわいそうにね。
スパイダーマンの扱いって警察的にはどうなんでしょうね。
なんかでも結構差があるっていうかなんか読む作品によってさ、うんうん、ありがとうスパイダーマンみたいな時もあるよね。
ファンなんだよみたいなね。
あそう
話とかあるし。
あるし
確かにお話によってだいぶ変わるよね。
めっちゃ嫌われてる時もあるよね、
うんうん、
その親愛なる隣人っていうのが皮肉になってる時もあれば、
はいはいはい、
なんだっけなスパイダーアイランドだったっけな、何かで見た時結構みんなスパイダーマンのこと愛してて、
あ私が見て読んだやつだと、うん、読んだやつ見たやつだっけなはスパ警察官がスパイダーマンの時計をしてて、
うんうん、
俺はお前のファンなんだよ
っつって、ね、
その警官も撃ち殺されて死んでたわでスパイダーマンがショックを受けるっていうシーンがあったから
あ
やっぱりまあシナリオによって変わってくるのかな。
そうだね。なんか時期とかあんのかなやっぱね。
ああそうね。ああそれありそうだね。
嫌われてる。
でかいイベントの後とか嫌われてそうな気もするわ。
やっぱその辺こうライターのあれですかね。
さじ加減とかで作れるのかもね。
あライターで言えばそういえば今回のライターは
あ
ブライアン・マイケル・ベンディス、
ね。ベンディス。
ですね。なんかベンディス結構やった気がする。
ベンディスといえば。吹き出しが連続で続くベンディス会話、
うん、ベンディス会話、
今回もたくさん使われてますね。
あっていうかさ配信で言うと先週あれだよ、
うん、
あのエイジオブウルトロンの配信だったはずだから。あ
なるほど
2週連続ベンディスだ。
おお翻訳アメコミあられはベンディスを応援しています。
まあ結構面白いからね
いや面白いですよね。
あのまあベンディスはアルティメットスパイダーマン初期の方ずっと担当してたライターなんで、
うんうんうん
まあ、今回ね、スパイダーメンこの2人のスパイダーマンの開口を書くっていう意味では ベストな人選だったかもしれません
ね。もともとアルティメットスパイダーマンの方でずっとやってた。
確かね、ベンディスにとってアルティメットスパイダーマンが出世作みたいな、そういうポジションじゃなかったかな。
なるほどね、
うん、で、まあ時系活動してたらなんか怪しい光が、はい、見えて、行ってみたらそこはミステリオのなんか秘密基地みたいなところ、でミステリオを捕まえようとするんだけど、ミステリオが作った謎の機械が暴走して目が覚めると、まあニューヨークはニューヨークなんだけどなんかちょっとちげえなっていうとこだったと。
知らんニューヨークに来ていたと、
はい、
異世界転移ものですね。
そうですね、こんくらいの差だとなかなか難しいかもしれないですね
活躍難しいかもしれないですね。
気づきにくいよね、うん、よく気づいたな、確かに異世界だってね。ではあのすごい速攻であのアルティメットスパイダーマン、マイルス・モラレス君と出会いますよね。
そうだね、割ともすぐに2人の開口みたいなシーンになっちゃいますよね。
やっぱ運命の糸がつながってるんですかね。
雲だけに、
雲だけにで、この世界ではピーター・パーカー死んでるんで、
はい、
マイルス君はね、え嘘ピーター・パーカーっていう感じでね。
616の時とはやっぱ対照的にこの世界ではもピーター・パーカーはまさに英雄として、
はい、
好かれてますよね。
そうですね、
正体も知られてるし、うん、みんなからあの人は素晴らしい人だったと、うん、そいつの真似をするお前はなんてクソ野郎なんだっていろんな人に怒られてるよね。
めっちゃ言われてますね、その格好はないよって、そのコスチュームはピーター・パーカーのコスチュームだろって、
死者への冒涜であるってことでね、ピーター・パーカーはどっちの世界に行ってもひどい目に遭わされてますね
まあでも自分が死んだ世界を見るっていうのはまたちょっと違った嫌さがあるでしょうね。あ
確かに。
まあ、あとその本当に今までアース616と国交がなかったアルティメットユニバースなんで、
うんうん、はい、
ニック・フューリーがピーター・パーカー捕まえるんだけど、
うんうん、
こいつは何なんだろうなっていう、やっぱこう根踏みみたいなのがありますね。で捕まったピーター・パーカーがめちゃくちゃ早口でなんか説明しますよね。例えばあなたが有名なスーパーヒーローだと仮定するよね。その場合時間と労力を費やして秘密の正体を守らなくちゃいけない。そうしないと自分の大切な人たちが敵になられるからね。でも世界があっていうの一つの引き出しにめっちゃ細かい字でわーって書かれてますね。
そうね、まあ、短いセリフが多いベンディス会話だからこその目立ちでもありますよね。
確かに、まあオタクは早口
オタクあるあるでもあるか、うん、
まあでもこれでニック・フューリーが彼がね、うんうん、異世界から来たスパイダーマンって信じてくれてますよね。
やっぱりできる上司っつうのは人を見る目があるってことなんですかね。
なんかニック・フューリーってあんまり人を信頼しないイメージなんだけど、今回はかなりその早い段階でピーターのことを信じるし、
うんうんうん、
なんかあの夜空を見上げながらピーターっていうシーンとかあってさ多分アルティメットユニバースのその、まあ、死んでしまった、
うんうん、
ピーター・パーカーに対して結構思い入れがあったみたいだよね。
あなるほどね、
うん、なんか彼らの家族にはひどいことをしてしまったとか、うんうんうん、彼らを守れなかったみたいなことを10回するシーンがあるんで、
はいはいはい、
なんかちょっとそのニック・フューリーとピーターの、まあ、アルティメットユニバースのピーターとの絆みたいなのを感じて、うんうん、ちょっとこうあったかい気持ちに、
お確かに言われてみれば
なりましたね。
よっぽどいい人だったんでしょうね、アルティメットユニバースのピーター・パーカーは。
あの死んだエピソードよちゃんとは知らないんで、うんうん、読みたいなと思うんですよね。
読みたい読みたい。
あのアシェットから出てる、
お
マーベルグラフィックノベルコレクション、
はい、
あれさ実際にはさ何もうフランス語版が出てて、でまあそれの日本語版っていう形で今出てるんだけど、
あそういうことなんだ、あれ。
あそうそうそうそう、だから一応100冊まで出すよみたいなこと言ってるじゃん、
うんうん、宣伝で見ましたね。
でもフランス語版はその先もあるんだよ。
へえ。
で何号だったか忘れちゃったけど、うんうん、デス・オブ・そのデス・オブ・アルティメット・スパイダーマン、
うんうん、
アルティメット・スパイダーマンの C は一応予定には、
へ
予定というかその今後その発売が続けば、
うんうんうん、
いつかは出版されるはず。
じゃああのマーベル・グラフィック・ノベル・コレクションが売れ続ければ、
うん、そうそうそうそう、そのエピソード読める
100号も超え、
うん、
うわ先の長い話だ
あのさでもさ最近本屋で見なくなっちゃったね、
うんうん、本屋ね、まあ、本屋自体は私あんまり行かないからちょっとあれなんだけど、
うん、
多分まあああいう雑誌系ってあんまり出ないのかな。
まあそういうもんなのか、 途中であれか読み始める人いないからもう定期購読に切り替わっちゃうのかな。
おまけ付きのディアゴスティーニとかはなんか最初の方だけ書店でちゃんと販売して、あとはもう予約販売だけにしちゃうとか聞くよね。
ああそうだよね、だって途中から買う人いないもんな。
模型のタイヤ1個とかもらってもしょうがないもんね。
しょうがないもんね。でもこのマーベルグラフィックノベルコレクションに限って言えば、うん、つまみ食いする人もいると思うんだけどな
確かにこの話だけ読みたいとかね、きっとあるもんね。
ね、本屋さんで注文すれば手に入るかな。
やってみよう、
ね、
う
ん
う
ん、まあちょっとぜひ皆さんもね応援して
応援していけば
いけば
やがては
やがてはいろんなエピソード 名作エピソードがね
読めるかもしれない、
読めるかもしれない。
ピーター・パーカーとモラレス君が出会った時にさ、
うん、
割とこう容赦なくピーター・パーカーもモラレス君もお互いの覆面を外そうとするっていうシーンがさ、
あしますね、
出てくるじゃないですか。割とこういう遠慮をしないんだなとは思いましたよねやっぱヒーローが覆面をする重要性って多分お互い分かってるはずなんですけど、
はいはいはい、
あんまり
言ってるよね。この業界でそのマスクハゲはゴハットだって言ってる割にはガンガン剥いでいきましたよね。
相手の剥いでいくし、うん、モラレス君もあなんかピーター・パーカー気絶してるわっつって、
う
ん、
まあ、あ普通に取ろうとしてるね
結構この辺の感覚はやっぱヒーロー家業してない我々には馴染みないものなのかな、
うん、そうね。マスカラコントラマスカラってことですよね。
マスカラコントラマスクラ
あのメキシコのプロレス
ほうほう
ルチャリブレにおいて
ほうほう
マスクをとマスクをかけた、
うんうん、
まあ、いわゆるなんつうのその本当にお互いのプライドをかけた戦い、
ほう
マスカラコントラマスカラって言うんですよ。
マスカラコントラマスカラ、
はい、仮面対仮面、マスク対マスクみたいな意味かな。
マスクはプライドなんだ。
そう彼らにとってはで、まあ、マスクしてないレスラーは髪の毛かけますね、
うんうん、ああなるほど、はい、負けたら、
うん、髪の毛を剃る。
うわ
マスカラコントラカベジュラって言うんだけど、
へ
カベジュラが神ね。
はあ、はあははあ、は
だからマスクマンは負けたらマスクを脱いで、
うんうんうん、
正体を明かして、
うんうん、
でそのマスクはもう二度とかぶれない。
へえすげえ。
マスクしてないタイプのレスラーはもう髪を、それはしばらくその屈辱を、
うんうんうん、
なんつうのその姿を人前にさらさなくちゃいけないんで。
やべえすげえそんな文化あるんだ、うん、
だからマスクを剥ぐってのはねそのよっぽどなことだと思うんですが、
うんうんうん、
割とみんなガンガン剥いでいく
ちょっとメキシコの文化を私が存じ上げないせいで申し訳ないなんかやっぱメキシコにいるスパイダーマンだったらもしかしたらもっと遠慮していた可能性はある。
そうね
ってことか。
いっそメキシコにいるスパイダーマンあのなんつうの死者の日みたいな、
あ骸骨型のね
骸骨型のマスクしてるんでしょうね。鼻とかあしらわれてるんでしょうね。
そんなマルチバースもあるんでしょうね
きっと。あるんでしょうね絶対いるよね探せば。
だってバットマンだってメキシコにいるらしいですからね
いるね、いますいます。世界のバットマン
スパイダーマンぐらいいるでしょう、
はい。
ねまあ、お互いの正体がバレたんで、
うんうん、
逆に遠慮せずに私生活に踏み入っていけるってところも
あ
って
、あこれそういうそうかストーリーテリング上ね確かに。
何が起こるかっていうと、うん、まずピーター・パーカーは、
うん
自分の家族に、
うん、
家族というか、
まあ、アルティメット
アルティメット世界のピーター・パーカーの家族というか関係者に会いに行くと、
うん、会いに行くと
僕だよっつって、うん、でまあこの世界では、
うん、
グウェン・ステイシーがまだ死んでいない、うん、まだ死んでいない、死んでいないのでだからメイおばさんとグウェン・ステイシーと、うん MJ かな、
MJ、
この3人と再会というか、
はいはいはい、
初めましてではあるんですが、
はい、
会うことができるわけですね。
そうですね。こうグウェンに会うっていう経験はピーター・パーカーにとってはでかいはずですよね、
うんうん、アース616があの橋で、
そうですね、グウェンが死んでしまった世界ですからね。そう思うと映画スパイダーバースで、
うんうん、
グウェンスパイダー・グウェンいたんだけど、
ああいたね、
あんまりピーターみんな反応してなかったですね。
確かにモラレス君にとってはあんま関係ないのか。
モラレス君にとっては関係ないね。
でも他のピーター・パーカーにとっては
ね、ピーター・B・パーカーとか少し反応してもよかった
ん
じゃない
か。うん確かにあんまり触れてなかった気がするね。
まあどちらかっちゃうからな。
そうね、
いろいろ載せちゃうとねまああくまであれは主人公モラレス君だったんでしょうね。
今回の、616のピーター・パーカーは、うんまあ、グウェンとお話というか思い出話というか、
はい、
アース616で繰り広げた冒険を、
うん、
モラレスとグウェンに説明するっていうシーンがあるんですよね、
はいはいはいはい、
これ結構私好きなシーンですね、
うん、俺も好き。
まあ、モラレス君はこの世界のグエンと、メイおばさんと面識があるから、うん、まあ、みんなで、回って おしゃべりするんですよね、うんうん、だっけこれは、アルティメットユニバースの方の出来事かな、うん、彼の心がウルヴァリンの心体の中に入ったのよ、うん、心と体が入れ替わりで元に戻った。そんなバカなX メンだもん、それが普通よ
言ってます、
ね、いやまあ確かにこういうふうに客観的に説明されるとねえよってなるあらすじですが、これも実際にあったエピソードなんですもんね。
多分そうですね、うん、今まであったんでしょうね。あとアルティメットユニバースでは、
うんうん、
まあなんつうんだ、X メンのキティブライドがピーターの恋人だったっていう展開があったらしいですね。
ああ、うんうんうん、
そこもまさかみたいなこと言ってますね。
あ、確かに。
あと MJ がね、アース616ではイケイケスーパーモデルなのに、
パーティー大好きモデルだったんですが、
アルティメットユニバースだとめっちゃオタク女子っぽくなってますね。
うーん、めっちゃオタクです ね。モデルなんてありえないよみたいなこと言われてましたもんね。
なんかそれでもピーター・パーカーはなんか MJ に対してかなり気持ち強く持ってるみたいですね、
うんうんうん、
この時はもうだってあれか、結婚生活はなかったものになってて。
そっか、2015年だっけ、うん、これ確か、うん、ってことはもう亡くなってるのか、
ね、ワンモアデーよりも後ですよね。
あ、なんかピーター・パーカーの時系列もよく分かんなくなってきたな
そうねよく分かんないよねまあでも MJ、 まあグエンに会って、でまあ逆にピーターを失ったアルティメットユニバースの人たちにとっては、
うんうん、
そのアース616のピーターと会うことが癒しに、
そうだね、少しずつ、
うん、
そのかつての後悔を、うん、まあ、取り戻すとか解消することができてますよね。
別れの挨拶も言えなかったっていう ね、名おばさんの
ピーター・パーカーの部屋そのまんまですもんね。
あー、言われてみれば
アルティメット・ユニバースも、
なるほどね、
全てそのまんま残されてて、
はいはいはいはい、
そこで、まあ、お別れが言えたわけですね。
そうか、まだこう気持ちに折り合いがつけられてないんだっていうことがそこだけ見てもわかるね。
うんうん、
うん、
ちょっと大人になってるのかな、おそらく死んだ時よりも。
ああ、そうですね、なんか死んだ時10代だったっぽい感じ。
10代か、ね、若いね、そう思うと。
若いですよ。
まあ懐かしい家族と再会を楽しんだピーター・パーカーだったんですが、
はい、
まあ、ミステリオが次元の扉を閉めようとしていたんですね、
うんうんうん、
この扉を閉めることでピーター・パーカーをこのアルティメット・ユニバースに閉じ込めてしまって、
なるほど、
もう自分たちの世界、まあ、ラース616に戻ってこないようにしようとしていたわけですね、うんうんうん、
はい、
それに対して、まあ、ニック・フューリーを中心とするアルティメッツが、
うん、はい、
スパイダーマンを助けようということで、うん、みんなでこの次元の門へと向かうわけですね、
はい、
このアルティメッツメンバー割とアベンジャーズと似ているアイアンマンとソウがいますね。
アイアンマン、ソウ、それから、ホークアイいますね。
あ、ホークアイもいますね。
あの、このホークアイの現代的なコスプチュームは
ほうほう、
アルティメットユニバース由来で映画に輸入されましたよね。
これちょっと矢印っぽいやつ。
だってアース616のホークアイって、
うんうんうん、
仮面つけてるじゃん。
ああ、あれか。
そう、
まあ、あれか、確かに。
もう今はね、アース616のホークアイも、うんうん、あの映画っぽい、
うんうんうん、
ちょっとリアリティのあるコスチュームだけど、
ですが、
ね、
確かに
昔のはホークアイはちょっとロビンフッド風の ね
白目の仮面ですよね。
そうそうそうそう。
このアルティメットユニバースの影響力すごいですね。
うん、やっぱアルティメットユニバース売れたんじゃない、わかんないけど、うん、
人気出るの
かな、人気出たんじゃないかな。
まあそんなわけで、うん、次元の扉を前にスパイダーメンですね、はい、スパイダーマン2人と、ミステリオの戦いが始まるわけですね、うん、
はい、
ただまあ戦い自体は割とすぐに決着してしまって、
まあそうね、
というのも、まあ、モラレス君の能力をよく知らん。
ああ、そうかそうか。
ので、
うん、
彼の特殊能力、うん、まあ、触るとめっちゃ痛い、
はい、ベノムブラストですね。
すげえ、
電撃出せますからね。
飛行をつくみたいな攻撃ですよね、うん、これによって、まあ、彼を逮捕すると、
はい、
そしてじゃあ次元の扉を通って帰りましょうっていう時に、
うん、
まあ、2人の、まあ、別れが描かれますよね。
ああ、そうね、これは結構いいですよね。
まあ、最終的にこのモラレス君が抱えていた後悔、ピーター・パーカーに対する後悔をそれは解消できたんですよね、うん、
あの、まあ、モラレス君はピーターが死んだ後スパイダーマンになったから、
うんうん、
なんつうんだろう、まあ、勝手に2代目やってるみたいな、
はいはいはい、
もんだよね、
うんうん、
だそれをピーター、アース616のピーター・パーカーが認めてあげるっていうことが良かったんだね、きっと。
それはモラレス君としてはすごく嬉しかったんでしょうね。
うん、ですね。あのちょっと意外だったというか、そうなんだと思ったのは、うんうん、
はいはい、
アルティメットミステリオ、
うんうん、
アルティメットユニバースのミステリオってさ、アース616のミステリオのその操ってたロボットだったんですね。
あ、確かに確かに確かに。ってことは、ね、ミステリオはこの2つのうちの存在を割とちゃんと認識して使い分けてたってことか。
そう、
すごいな
ね。まあ後付けなんだろうけどだからそうね。ってことはアルティメットユニバースにはミステリオはいないの？
人間ミステリオが。
そう、
あ、
まあいるのか。普通にね、
普通に生活はしてるけど、うん、悪者にはなってないパターンか。
パターンかもしれないね。
まあ死んでるパターンももしかしたらあるかもしれないが、まあ、いや複雑だ。
複雑だよ。アルティメット世界のね、人の自意識って分かんないもんね、うん
う
ん、
確かに。自分たちがアルティメットユニバースにいるって認識してるのかな。
ねえ、
あでも私たちは別にこの世界のことを特別な名前つけて呼んでないもんね、
う
ん、
そう。だからアルティメットユニバースの人たちから見たら、アース616の方が変わってんなって思うんだろうね。
変わってんなこいつらってなるのか。
そうヒッピーじゃないんだみたいな。
めっちゃダサい仮面つけてるじゃん。
そうそうそうそう。なんかコスチュームが全体的に50年ずつぐらいなんか古くないみたいな。
なんかめっちゃ牧歌的な世界だなみたいな。
みたいな。あるかもしれない。
あるかもしれない。
ね。
お互いがお互いにとっての異世界だったということですかね。
我々が住んでいるこの世界も。果たして、
そうね、
もしかしたらどこかのねアルティメットユニバースかもしれませんよ。
コピーに過ぎないかもしれないし
知れないし、
うわ嫌だなということで、ピーター・パーカーも同じ疑問を抱いたようで。
あ、そうですね、
無事に616に戻って何をするか、
うん、はい、
マイルズ・モラレスってこっちにもいるのかな。
あ、そうですね。
で名前を検索した結果、うん、と驚いて終わると。
はい、普通に Google で検索するっていうね。
いやーこれ出てきちゃうってことはなかなかのね、うん、やつの可能性ありますよね。
あの本当に今回そのマイルズ・モラレスって名前でググって、
うんうん、
ピーター・パーカーの顔がアップ、
はい、
そんなで終わるんですよ、
うんうん、
なんだよって思いますよね。
この引きでね、
引きでね、
当然続編、
はい、
スパイダーマン、スパイダーメン2に、
はい、
つながっていくわけなんですが、
5年後ですね
この5年間の間に何があったかといえば、
うん、先ほども言ったようにインカージョンが起こり、
モラレス君のこのアルティメットユニバースは消失、
うん、はい、
ああかわいそう
すげえな
もうそんな事件あったらさ、うん、モラレスの正体とか、もう正体というかこの世界でのモラレスとかもういいよね。
もはやねもうそういうことじゃない
よ。それどころではなくなってる気もするが、
うん、まあ、でもスパイダーメン2もね翻訳されていて、
はい、
はい、
こちらも電子版で読むことができます、
はい、てかねこのスパイダーメンって、
うん、
あのもちろん普通に翻訳されてたんだけど、
ほうほう、
結構手に入んなくなっちゃって、
へ、
値段高騰してたんだよね。
ほうほうほう。
だから電子で出た時めっちゃ嬉しかった。
お、
電子いいよね。
いいよね電子、やっぱり
みんなもすぐ買えるからどんどん読もう。
読みやすいよねやっぱ電子、うん、手軽さって大事だよね。
手軽手軽、部屋狭くなんねえし
アメコミがちょっと部屋圧迫しちゃってね最近。
そうそうそうそう、毎週一冊ずつ増えてくるから
、スパイダーメン2では、
うん、
このピーター・パーカーと、まあ、ちょっと大人になったモラレス君の活躍が読めますね、
はい、そうですね、結構大人になってますね。ガタイ良くなってますもんね。
大学生かな、ブルックリン・ビジョンズ・アカデミーというのに通学しつつ、
はいはいはいはい、
まあ、スパイダーマン活動、スパイダーマン活動もしつつという感じですかね、はいはい
は
い、
ですね。
まあ、スパイダーメン2では、前作スパイダーマン、スパイダーメン1のラストで描かれた、
うん、
アース616の、
うん、
マイルス・モラレスを中心としたお話になってますね、
はい。
どうやらこの616ではモラレス君は、モラレス君というかもういいお年のお姉さん、
もう完全にモラレスさん、
モラレスさんなんですがモラレスさんは、ギャングのキングピンの親友かつ、まあ、部下というか、
はいはい、
まあ、仲間ですよね、
うん、
仲間として、まあ、成り上がっていた男だったんですが、
はい、
まあ、家族を失ってしまって、
うん、
その家族を取り戻すために別のユニバースへ移動しようと企てるキャラクターですね、
うん、
これいいキャラしてましたね。
まあいいキャラしてましたね。
結構好きでしたね。
あの 映画アニメ映画のスパイダーバースの、
うんうん、
キングピンが、
はいはい、
失わった息子と妻を
そうだ、ね、そうそう
と出会うために平行宇宙とこう橋をつなげるっていうお話だったんで、
はいはいはい、
まあ元ネタになってんのかなって感じでね。
なるほどね、
うん、
私はそのモラレス君がもう自分の宇宙そのもの全てを失ってこっちに来たのに対して、うん、こっちのモラレス君60号のモラレスはその妻を失ったっていうただ一点だけで別の宇宙へ行こう、この宇宙を捨てようとしているっていうところが、
ああ対比になってて、ね、
対比になっててちょっと面白いなって思いましたね。
なるほど、
いやこのキングピンと2人でね悪事を働く時のこの生き生きとした感じがね
またいいいいですね。
モラレス君は誰かとコンビを組むと映えるタイプですよね。
ああそうかもしれないね。
ピーター・パーカー、アース616のピーター・パーカーとコンビを組んでる時もやっぱね、
うん、
生き生きしてるし、
うんうんうんうん、
キングピンともねいい相棒やってるんですよね。
そう
です
ね。
だからこういうのがちょっと今回のスパイダーメン2の魅力ですね。
はいはいはいはい。でもさスパイダーメン2だいぶ大人になって、
そうね、
ピーターとこう体格差がほぼないような感じになってるけど、
うんうんうん、はいはいはい、
時系列的にはチャンピオンズと同じぐらいの時期だよね。
おお、そうか。
違う2017年、
スパイダーメン2が2017年で、
ああ、チャンピオンズも
チャンピオンズが我々が以前扱った、
ああ
、チャンピオンズワールドコライド
が最終巻、
2018年かな。
ああ、じゃあやっぱ同じぐらいの時期だよね。
同じぐらいの時期に作られた。あ、2017から2018だから、
あ、丸かぶりじゃん。
ほとんどかぶってんだ。
なんかチャンピオンズにいる時のモラレス君まだ結構幼い感じ残ってない？
なんならだいぶ小柄なイメージ
だよね、
でしたね。
もう
だってみんなと一緒にホームパーティーでポテチ食べてますからね。
ああありましたね。
すごいな。
ん
その頃実はもう大学生だったってこと
ちょっと混乱しちゃうな。
あれ
なんかもうちょっとその辺の時系列わかんないよね
どういう順番なんだ。
うん、
確かに同じ時期だわ
あのこのスパイダーメン2って結構大事な、うんうん、マーベルユニバースにおいて大事なエピソードで、
ほうほうほう、
あのシークレットウォーズ、
うんうん、
まあ、インカージョンの果てに、
はいはい、
アルティメットユニバースなくなったじゃないですか。
はいはい、なくなりました。で
なんだけどスパイダーメン2のラストでさ、
うんうんうん、
あのアース616のマイルズが行った先、
はいはいはい、
移動した先の世界、
うんうん、
アルティメットユニバースだよねところね。
ああ、
このメンツ、うん、ハルク、グレーでモヒカンみたいな感じだし、
うんうんうん、
あの
スパイダーウーマンがいますね。
はい、あとソーもさ、うんうん、持ってる武器があのいわゆるムジュルニアじゃなくて、
うんうんうん、
MCU でいうところのストームブレーカーに似たような形。
あ、四角いハンマーじゃなくて、
うん、
あのなんか
斧みたいな、ちょっと斧っぽさがあるやつ、
ね、
なってますね。だからアルティメットユニバースやっぱ消えるには惜しい世界だったんじゃないですか。
復活、
復活、まあいわばマーベルリバースですよ。
マーベルリバース、失われたと思っていた
歴史が、
歴史が再び蘇る。
そう、
これは当初のさ、うん、新規読者獲得っていう目的はもうなんか
もういいんだよそんなの。もう20年経ったら新規もクソもない
すげえな、うん、
いやーメコミのこのジレンマですよね。
いずれ全ては巨大な流れになってまとまっていってしまう、
うん、
そしてまたいずれ新たな流れを生み出そうとするというこの揺れ戻しが来るわけですね。またいずれは、すげえな。
そこが面白いんだけどね、アメコミってやっぱさ、こう長く見続けてると面白いじゃん、うんうん、
そうね、
うん、なんだけど長く続いてると新規参入しづらいしな。
難しいね。
難しいよね。
どっちを取るかって、どこから参加するかですよね。
あ、そう、どこから参加するかだよね。だって今あれも大ヒットしてるワンピース、
うんうん、
150億超えたって
興行収入、すげ
ー。あ、確か違ったかな。ワンピースさ、
うんうん、
もう今100巻超えてるじゃん、
うんうん、
今のその少年ジャンプを読む少年、
はいはいはい、
もう自分たちが生まれるよりも前から始まってる作品だよね。
あ、そうだね、確かに、うん、ずっとやってるもんね、うん、
わ、でも好きでしょ、
うん、
今 の、
その少年少女たち も、
少年少女たちもどうしてんだろう、
追っていくのかな。てかどっから入ったんだろうね。
ね、アニメ、
アニメ、うん、アニメも途中からだもんね。
そう、アニメも途中からじゃん。
何とか編から見始めて、
うん、
面白いっつって、
うん、遡んのかな、
源流を遡ろうって、
うん、
すげえ。
まあ結構無料配信定期的にやってたりするもんね。アメコミさ、遡りきれないもんな。
わからん。我々もまあまあ読んできたつもりだったけど、わ、
うん、
からん、
うん、まあまあ遡ってるけど、でも30年以上遡ってないよね多分ね。
そうね、
80年代末が
ギリギリ
ってとこだよね。
手に入んなかったりするもんね。
なかなかね、翻訳もなかったりするしね。
確かに、
うん、まあそういうこのアメコミという出版形態が抱えるジレンマみたいなのが味わえるのも、
うんうん、
アルティメットユニバースのいいとこですよね。
そうね、その出版のジレンマそのものを扱った、
うん、
作品。今回のスパイダーメン2で出てくるモラレス君の目的は、うん、結局あれでしょ、失われたアルティメットユニバース原理主義者ってことでしょ。やっぱあれが最高だよね、うん、あの世界もう一回楽しみたいなっていうファンでしょ、
う
ん、この人。
そうだよねきっとね。
こうやって616に合流しちゃったけど、でもやっぱあっちのちょっと政治的で、まあキャラがすぐ死んで、まあヒッピーが出てきたりするような話の方がやっぱ大人っぽくてよかったよねっていうやつだよね。
そうだね、それをまあ妻でその象徴させて、それを取り返しに行くっていうストーリーだね。だ
ちょっとこのモラレス君悪だもんね。
ああ、そうだね、そう考えると
こあるもんね。
アルティメットユニバースにこう適してる。
だから616に馴染みきれなかった。
ああ、なるほどなるほど。616で満足しきれなかった読者。
読者の受け皿でもある。うん、受け皿とか象徴としてもね、機能してるよね。
おお、面白いじゃん。
ああ、なるほど。そうか。うん、今回のスパイダーメン2読んでて、うん、最終決戦でさ、
うん、
まあ、スパイダーマン2人と、まあ、今回もその、616モラレス君が戦うんだけど、
うん、
もう普通に負けるんですよね。
スパイダーマンがね、
スパイダーマン2人が負けて、モーライス君の野望を何一つ阻止できずに終わるっていう、
はいはいはいはい、
結構変わった終わり方してるなって思ったけど、じゃあそういう読者そのものの動向というか、そういう読者がいてもいいんだよっていう
なるほど
メッセージだと思えば、スパイダーマン2人をに打ち勝って新しい世界を切り開いていく読者がいてもいいじゃないかという出版社からのメッセージを
受け取りましたが
受け取りましたね。
いいな、ちょっとやっぱアルティメットユニバース少しね語っていきましょうかね。
うん、
うん、ぜひちょっと今度アルティメッツやりましょう。
ちょっと手に入るならやっていきたいですね、うん、
はい、
というわけでスパイダーメン、そしてスパイダーメン2、思わず語っちゃったね、
語ってしまいましたね。
でした、
はい、
やっぱ我々がバカ受けするユニバースというのもきっとどこかにあると思うんで、
探せば
多次元宇宙の扉を開きに行くっていうのも一つの手かもしれない。
みんなもね、今住んでるユニバース馴染めねえなと思ったら、うん、ちょっと新しいユニバースを、
そう、新しい環境ね、どんどん自分で開拓していくのもありですもんね。
おーおー、なんか自殺防止の啓蒙活動みたいな言い方して
君を受け入れてくれる宇宙はあるはず
どこかにあるはず、
どこかにあるはず、大丈夫だということ
で、ね、ぜひぜひ
馴染めないのはあなたのせいじゃないんです。
そうそうそうそう、
ユニバースが悪い。
そうそうそう、作風がね、
作風が合ってなかった、
合ってなかったんですよ。
もっと自分に合った作風の世界あるから、
うん、
大丈夫です。
そういうことでね。まあ、コロナの影響なのかなんだか分かんないけど、
ほうほう、
あのスパイダーアニメ映画のスパイダーバースの続編、
うんうん、
延期に延期を重ねてますが、
あ、そういえばやるなんて話聞いたけど、なかなか続報聞いてなかったな。
ね、来年のゴールデンウィーク映画とかになるのかな。
あ、結構間空いてる。
空いてる空いてる。
5年は言い過ぎ、
うん、
結構空いてるね、
うん、結構空いてるね。どうやら、
うんうん、
まあ、スパイダーバースの主人公だった、
はいはい、
モラレス君が少し成長した姿で出てきて、うんうん、グエン・ステーシー、異世界のね、スパイダーマン、うんうん、グエン・ステーシーと再会するっていうストーリーになりそうだと。あと未来世界のスパイダーマン、
ほうほうほう、
スパイダーマン2099ともが出、まあ、出てくるんだろうっていうのは予告で明かされてたけど、
うんうんうん、
まあ、映画が延期に延期を重ねたせいでですね、
うん、
おもちゃバレが発生してます。
あ、おもちゃが先に売られちゃうというか情報が出ちゃうってこと。
グッズはさ、公開に合わせて作ってっからさ、
はいはいはいはいはい、
でも映画は延期になっちゃったけどさ、グッズは出ちゃうんだよ、作って
から。そう、在庫買えるかいけないもんね。
そう、
作っちゃったら。
そうなんだよ。
わ、
でですね、
うんうん、
スパイダーマンのウェブを発射することのできる、
うんうん、あら、
ギターのおもちゃが、
へえ、ということは
発売されました。ということは我らがスパイダーパンク
登場。
登場するんじゃないですか。
すげえ。あれ、スパイダーパンクって出てなかったっけ。 一作目で。
あの、アニメの方には出て、アニメの方は意外とスパイダーマン出てないんだよ。
アニメはあれか、5、6人しか出ないんだっけ。
そうそうそうそうそう。だって、モラレス君、グエン、
グエン、
ピーター・ビー・パーカー、
ビー・パーカー、ノワール、
ノワール、ハム、
ハム、
あと、あの、女の子。
ああ、あの子ね。
あ、やべ
え。エヴァンゲリオン
の子。エヴァンゲリオンの子。
はいはいはい。あの、6人か。
うん。
そう、意外と少ない。
意外と出てない。
あ、じゃあ、あの、原作ののスパイダーバース的な、スパイダーマンお祭り騒ぎが。
うん、今度の映画は、うん、もうスパイダーマンさらに倍みたいな感じに
いいね
なってくんじゃない
ですか。あれは来てないですか。おもちゃバレ、
おもちゃバレ、
巨大ロボ
マーベラー、レオパルドンね、
レオパルドン、
うん、
まだ来てないか。
まだ来てないですね。
あれやっぱ最高機密かもしれないです ね、
ね、まあ、レオパルドン出たところで、うん、東映版のおもちゃかなって思っちゃうね。映画関係あるのかな。
確かに
どうなのかなわかんないですけど、まあでもスパイダーマンとマルチバースっていうのはですね、
うんうん、
今後も、
はい、
まあ、MCU だったりアニメ映画だったりいろんなところで出てくると思うんで、まあ、その予習じゃないけどね、
楽しみ。そうね、第一冊目としてはこれはちょうどいい、
うん、スパイダーマン、まあ、結構短め で、ね、まあ、前提知識もさほどいらないし、
うんうん
うんうん、面白く読めると思うんで、スパイダーマン好きはぜひ
おすすめです。
読んでみてください。はい、ということでいつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ翻訳アメアラレをつけてツイートしていただくか、
はい、
メールをお待ちしております。
はい、
メールアドレスはアメコミアメアラレ @gmail.com、 アメコミアメアラレ @gmail.com、
はい、
アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、
はい、
あるいは、私実は多次元宇宙出身です、
はいはいはいはい、はい、
私がいた昔の多次元宇宙の、
情報
いつでも情報をしております。
はい、まあ、そんな感じでですね、
はい、
来週はですね、
うん、
ハロウィーンということで、
もうそんな時期か、
はい、まあ、収録時点ではまだちょっとあるんですけど
秋だね、
秋ですね。だんだん涼しくなってきましたよね。
確かに肌寒いぐらいですね、
うん、あのディズニープラスで MCU 映画、
うんうん、
映画なのか、多分映画なんだけど、
うんうんうん、
あのウェアウルフ、
ほう、狼人間、
はい、っていうのが配信される予定なんで、
へー、
ただ、
うん、
翻訳がね、わ、私のなんつうの情報網では、
うんうん、
ウェアウルフが出てくる翻訳がちょっとまだ見つけられてないんですよね。
ウェアウルフって全く知らんキャラクターだな。
あー、まあ知ってるキャラクターではあるけどな
確かに知り合いではあるけど、
うん、マーベルユニバースにもいたんだって感じでね。
ウェアウルフ、
うん、
ウルフマン、
ウルフマン、
マンウルフ、
マンウルフということで、
はい、
まあ何かしらの狼男関連の、
はい、狼男を対回りした、
うん、翻訳コミックをやりたいと思いますので、はい、また来週ぜひお付き合いください。それではまた次回、さよなら、
バイバイ。最近パソコンでさ、
はいはい、
スパイダーマンのゲームが発売されまして、
最近、
うん
うん、
まあ、それ買ってやってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、その作品だと、まあ、ピーター・パーカーがスパイダーマンやってて、
うん、
途中でマイルス・モラスが登場するんだよね。
へ
で、まあ、父親が殺されてしまって、
うん、
まあ、スパイダーマンに協力していくっていうキャラクターとして描かれるんだけど、
うん、
まあ、こうゲームをプレイしてて早く主人公を交代しないかなっていう期待がやっぱ抑えられなくてさ
マイルス君がね、
やっぱこうテレビゲームの、まあ、ゲームのシナリオ上こう、うん、ピーター・パーカーがいろんなこうピンチに陥るん
ですよ。はいはいはいはい、
まあ、いろんなね、こうオールスター的なお話なんでいろんなヴィランが出てきてボコボコにされるんですよ、
うん、
ついに来たかと、
うん、
主人公交代、
うん、
これでピーター・パーカーの意思を継いでモラレス活躍か
いいねいいね
って思うんだけど、
うん、
やっぱりピーター・パーカーはねヒーローですからまだ立ち上がるわけですもういい寝てろって思ってもねでも立ち上がってもやっぱりまた別のヴィランが現れてボコボコにされて、まあ、ついにここでかとやっぱ前の悪役はちょっと格が落ちてたかなとここなら
いけ、ね、やっぱスパイダーマン倒すだけの格が欲しい
からね。そうそう、うん、コッシーもボロボロになってきたな、破けてきた、よしこれはもうデスオブスパイダーマンだ、
はいはいはいはい、
ピーターパーカー頑張ったね、
うん、
いや結局、
うん、
もうネタバレになっちゃうんだけど、うん、最後までモラレスはスパイダーマンなりませんでした
なんだそれ、
なんなら雲にも噛まれるのもめっちゃ後半だったし、
ね、あ一応噛まれはすんだ
たんで、いや思いました、
うん、
もしかしたらこの多元宇宙を見てるやつらって、
うん、
すごく残酷なやつらなのかもなって、
うん、
つまりいろんな宇宙を知ってるから、うん、俺の理想の展開になんねえかなって
なるほどね、
だからみんながここの宇宙で苦労してるのももしかしたらこういう、
そういう超越存在の、
そうそう、
観測によるものかもしれないという
残酷な神が支配するって萩尾元も言ってたし
言ってましたね